私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。イエスがご自身をブドウの木に例えて、そしてイエスの弟子として従って行こうとする者たちを、その実ですから、ブドウの果実ですよね。それに例えるというのは、福音書の中でも最もよく知られているお話のパターンの、一つ。イエスは誠のブドウの木で、私たちはその枝、あるいは実であるというのはね、非常に有名なお話であろうかと思います。大阪で中川木材産業株式会社という会社を経営している中川勝弘さんという人がいらっしゃるんですが、趣味と実益を兼ねてってご本人もそう書いてるんだけど、聖書の中に出てくる樹木、これを種別にリスト化して、そしてホームページに公開しておられるんですね。彼の論作によると、聖書の中に木の名前がですね、登場する。何箇所ぐらいあると思いますか？新旧合わせて。全部でね、1018箇所あるんだそうですよ。木の種類で分けると24種類あるそうです。でも、この場合、翻訳の段階で、その木の名前、種類が正確になされていない場合ももちろんあるから、とても大雑把に訳している場合もあり得るので、正確ではないんだけど、でも大体24種類ぐらいの木の種類が聖書の中に登場するんだそうですよ。じゃあ、その24種類の中で一番多いのは何か。新旧を合わせてですよ。一番多いのは、ブドウなんですね。これが391回出てくるそうです。ただ、中川さんはその聖書の本文のテキストを、単語でもって検索をかけるというやり方でこれ調べているので、ブドウって入れて検索かけると、ブドウ種とかね、ブドウの畑、ブドウ畑とか、そういうのも、検索されてしまうわけですよね。だから、実際、ブドウって調べると391回出るんだけど、じゃあ、ブドウの木とだけ書いて検索すると、これは明らかにブドウの木そのものを指すわけですね。52箇所になるんだそうです。で、次に多いのが杉ですね。杉は70回出てくるんですが、これはいわゆる日本の杉ではなくて、レバノン杉とかいう名前で聖書の中に出てきますよね。とても香りの良い杉の木だと。そして、非常に大きくなる木なので、繁栄の象徴でもあると。そういうものとして使われるんですが、これが70回なんだそうですね。だから、ブドウが391回ですが、ブドウの木を選ぶと52回。だから第2位になってしまうということなんですが、それにしても、ブドウの木という言葉が52箇所使われているということは、それだけ聖書の世界、土地柄といいますかね、気候風土といいますかね、そういうものにブドウの木というのは極めて身近な植物だったっていう、そういう証拠だろうなと思うんですね。何にも知らない、見たこともない人たちに、ブドウの木ってどんだけ書いたって、何のイメージも湧かないんだけど、でも聖書の中でブドウの木っていうと読む人はみんなイメージできる。聞く人もみんなそれをイメージできるっていう、そういうことなんでしょうから、何も特別じゃない木だって。ありふれた木、そこら中にあるっていう、そういうイメージなのかもしれないですね。これ中川さん、なかなか面白いところに目をつけたなと。材木屋さんというかね、木材産業、素敵な家具なんかも作ってらっしゃるみたいですけど、 面白いところに目をつけたなと思ってそれを見ました。今言いましたようにもう旧約聖書の時代からカナン地方というのは非常に良いブドウの実がなるそういう場所だったようなんですね。エジプトを脱出したイスラエルの人たちがこのカナンの地方に入る、その時にこう石膏をね出して各部族から一人ずつこう代表者を選んでね、その人たちをカナンの地を偵察に行かせるっていう、そういうお話が民数記の13章というところに書いてあるんですね。で、ここにこんなことが書いてあるんですよ。彼らはエシュコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシュコルの谷と呼ばれた。と書いてあります。エシコルというのはだから一つだっていう意味らしいですね。で、そこを切り取ったのが農園だったのか、あるいは野生のブドウだったのか、この箇所だけではよくわからないんですけどもね。でもよく読むとこう面白いでしょ。一つのブドウってわざわざ書いてるんですよ。一つのブドウがなっているのを枝からちょん切って、でもそれをですよ、大の男が二人で担ぐって言うんですよ。ちょっとこれ話盛りすぎだよねって。ブドウどんなに素晴らしいんだって、一つはで男二人が担がなきゃなんないくらいでっかいかっていう話で、ここ読むたんびに、ああ、話盛りすぎとかって思っちゃうんですけど、でも、まあ、それくらい、ブドウにとっては適した土地だったということも、わかりますよね。そんだけいい実がなるんだと。ブドウ園ならなおさらですけど、もし野生のブドウでもそうだとしたら、それすごいところですよ。なんてラッキーなっていう話ですよね。そういうイメージをこの一言を表してるんだろうなと思うんですね。それくらい、カナン地方っていうのは昔々からブドウが良くなるそういう地域だったっていうことでしょうよね。で、そういう背景にあって今日の福音書はイエスがご自分をブドウの木だと言っている。そして神様は農夫で、で、ブドウの木であるイエス様のことを手入れなさるって書いてあるんですね。こう面白いなと思います。そして実を結ばない枝は皆父が取り除かれるって書いてあるんですね。ところが同じようにこうブドウやイチジクの木の実について他の福音書でも取り上げてるんですけど、例えばマタイ福音書はちょこっとね印象が違うんですね。マタイ福音書だと7章15節以下のところにね、偽預言者を警戒しなさいという言葉から始まるイエスの教え、これ7章ですから三条の説教の中の一つですよね。その中にこう偽預言者を警戒しなさいっていう教えが固まってあるんですよ。で、そこを読むとこう書いてますね。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。こう書いてあるんですね。何言ってるのかっていうと、良いかどうかは実を見ればわかるっていうことですよね。だからマタイ風に言えば、イエスにつながっているもので悪い実を実らせるはずはないっていうことですよね。だって実を見れば木が良いか悪いかわかるんだから。で、しかも我々がつながっているのがイエス様であれば、そこにつながっている我々が悪い実であるはずがないっていう。 だから偽預言者に警戒せよっていう話になって、そっちの方の身は悪いんだっていう、そういうお話ですよね。二者択一、白か黒かはっきりしている。でこの話は、だからマタイの話は、自分のことをクリスチャンだと自称できる人にとっては誠に都合の良いお話ですよね。だってイエスにつながっていればいい実を結ぶに決まってんだから、偽預言者につながるから悪い実を結ぶんであって、イエスにつながっている我々が悪い実であるはずがない、そういう意味ですよ。そういうふうに取りやすい箇所でしょ。でそういうふうに自称する人は、まず本当にその実が良いのかどうかなんていうことは問わないんです。そうじゃなく、つながってんだから大丈夫だっていう話になるわけですよね。そうすると当然の帰結として、つながってない人を徹底的に差別する、区別する、そうなりますよね。身によって気が良いか悪いか分かるんだっていう論理はそういうことです、ね、イエスにつながっていれば本当に良いか悪いかはどうでもよくて、つながっているっていう事実だけが大事になるわけだから、そうするとつながっていることが大事だっていう限り、つながってないからダメなんだっていう話に簡単にすり替わっていく、そういうことですよね。ところがヨハネ福音書は言っていることがちょっと違うんです。イエスご自身がブドウの木で、それを手入れなさるのは神なのだけど、イエスにつながっていてもですよ、実を結ばない枝は皆父が取り除かれるってさっき読んだ通りですよ。ということは、イエスにつながっていても実を結ばない場合もあるっていうことですよ。わかりますか？さっきマタイはイエスにつながってんだから悪いはずがないっていう実を結ぶわけだと思ってるわけですね。とかヨハネはつながっていても実を結ばない木があって、それは神様が全部取り除かれるよって言ってるんですね。さあ、つながってても必ずしも良い実ではないかもしれないっていう、いやそれどころか実がならないかもしれないっていう前提がある。大変ですね。そうなるとね、ちょっとドキドキもんですね。洗礼受けてるからってのほほんとしてられないっていう話になっちゃいそうですね。イエスにつながっているだけでは保証されない、じゃあどうすればいいのよっていう話に聞こえてしまうんですね。ここでね、この取り除かれるっていう書かれているこの言葉は、まあ直訳すると刈り取るっていう言葉なんですね。それは間違いなく刈り取る。だから実を結ばない木は刈り取られるよって言ってるのは間違いないんです。で、一方、いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさるって訳されている。この手入れをなさるっていう言葉は、直訳すると刈り込むとか清めるという意味なんですね。でさっきの取り除かれるっていう言葉と、この手入れをなさるっていう言葉は、書かれているギリシャ語ですと、取り除かれるはアイローという言葉で、手入れをなさるの方は肩アイロー、くっついて肩アイローって読むんですけど、アイローと肩アイローなんですね。こう、その違いしかないんです。なんか言葉遊びしてるような感じですよ。全く逆の白と黒みたいな違いがある表現ならね、あ、残念でしたってなるんだけど、いやいや同じ言葉なんですよ。五感は同じ。だから切り取るも手入れをするも元々は同じっていう、そういう話なんですね。だから、つながっていても実を結ばないこともあるよという前提で、じゃあ一生懸命良い実になるために我々は努力しなきゃならないのかなって思わせておいて、ところがその後にですよ、 私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているって言うんですよ、イエスは。僕らがね、もちろん努力することは悪いことじゃない。一生懸命なることは全然悪いことじゃない。だから頑張ることは、頑張れるなら頑張るに越したことはない。でも、じゃあ頑張れたから丸で、頑張れなかったら罰で。身を結んだから、OK、よしよしで、身を結ばないからちょん切って地獄の火に投げ込まれる。まあ、マタイなんかそういう表現よく使うんだけど、そういうふうに言ってるかっていうと、そうじゃない。そうじゃなく、もう清くなってるよ。君たちは。だからできるできないの問題じゃなくて、もうすでに清いんだよ。それ前提なんですよ。もう OK だよっていうのが前提なんです。だから手入れをするんですよね。切り取ることも手入れすることも同じなんですよ。これね、私分からなかったんですね。あるところでこの話をしたら、聞いてくださった教会の人にね、武道園の人がいたんですね。で、礼拝が終わったら、先生先生って呼ばれて、さっきの話ね、って言って、実を、やっぱりいい実を結ばせるために、枝の手入れをする。で、それはもう、ブドウ園としては当然なんだって。で、その時は必ずやっぱり、刈り込むんだそうですよ。刈り込む。そうすると、いい実がなるんですって。野放しじゃダメなんですね、やっぱりね。こう手入れする、刈り込むと、いい実がなる。だから当然刈り込まれるわけだから、こう、ちょぎられていく部分もあるんだけど、そして私はどうしても自分がこう、ちょぎられる側にいるような気がして、この言葉はとっても脅迫観念があるっていう、そういう話をしたんだけど、いや、そうじゃないよ。刈り込まないといい実を結ばないから、一生懸命手入れするのよ。それが大事なんだって。で、神様はきっとそういうことなんだろうと思うよって教えてくれたんですね。そっかな、ちょん切って切り捨てるって言うとなんかこう、ぶった切って、お前ダメって最初から存在を否定されてるように感じてたけど、そうじゃなく、いや、ちょっと、ここのところだけちょっと削ればもっと良くなるよみたいな。そういう手入れを私のために神様がなさっているんだっていう、そういう意味なんだって、その時教わったんですね。確かにヨハネはそう書いてある。だってもう言葉を聞いているんだからあなた方はもうすでに清いんだよ。すでに OK なんだよっていう。だから、ますますいい実がなるように手入れをしてあげるよ。神様ってそういう方だよってイエスは言っている。そういうことなんですよね。つまりは実を結べない私を捨て去って関係を断とうとしているのではなくて、全く逆で、何とかして実を結ばせてやろうとしてくれているっていう。そういうことですよ。役に立たないものは切り捨てろとか、永遠の火に焼かれてしまえというような呪いの言葉じゃなくて、そうだ、何とかして、何とかしてこの枝に実をつけさせてやろうって、農夫は考えてるんだよっていう、そういう話なんですね。だから当然のようにこのブドウの木の話の後に、互いに愛し合えよっていう話が続いていくんです。あいつはダメだから取り除けって言ったら、それは互いに愛し合うなんて話にはならないんですよ。そうじゃ、何とかして実を結ばせてあげようとしているんだから、その結果あなた方がいるんだから、お互いに愛し合いなさいって、その後にそういう話が続いていくわけですよね。そういうことだったんですよ。いろいろな思いを抱えて、心から信じる者も疑う者も、やっぱりいるわけですよね。それは当然なんです。しかし、こう、ついていけそうにない、無理だと思いながらでも、イエスに従っていくときに、私たちは、私たちを生かそうとする神の御心、身を結ばせようと手入れをしてくださる神の愛に気づくようになる。それが大事だっていうことなんですよね。神の民であるっていうことは、 それがなんかこう私の努力によって勝ち取った。私が頑張って手に入れたっていうものじゃないんですね。そうじゃなくて、お前は私の民だとしてくださった方がおられて、その方に全てかかっている。私ができるできないの問題じゃなくて、選んでくださった方が、お前は神の民だと、私の民だよって選んでくださった、その責任なんですよね。だから、こうなんか、既得権益でもあるかのように振る舞うのは、なんか変な話。もし仮にですね、それが既得権益だとするなら、おそらく神様は、この世のすべてのものに、今生きているものも死んだものも、これから生まれてくるものも、すべてのものにもう既得権益を与えている。すでに与えておられる。私も、すでに与えられて、ここに生かされている。そういうことなんだと思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、あなたの救いのご計画によって、あなたのご意志のみによって、私たちは救いへと招かれています。しかもあなたがお作りになったすべてのものが招かれているのです。この動かしがたい事実の前に、静かにへりくだるものとならせてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。